コリント人への手紙第2、13章11節から13節。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
皆さんの家にエホバの証人と呼ばれる人たちが来まして、聖書を勉強しませんか、そう誘われたことはありませんか。物見の塔、あるいは目覚めよというパンフレットを置いていくこともあります。で、この人たちは真面目な人たちで、自分たちの教えを忠実に学んでます。熱心に布教活動をしています。で、その忠実さや熱心さには見習わなければならないものがあるかもしれませんけれども、その教えは一番大切なところが聖書と違っているのです。エホバの証人はエホバの名で呼ばれる父なる神様だけが神であり、イエス・キリストも聖霊も神ではないというのです。しかし聖書ははっきりとイエス・キリストは神であると教えています。ヨハネの福音書の一章一節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。続くヨハネの一章十四節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。ヨハネが言っている言葉、これは神様の御子、子なる神様のことですね。このお方が人となって来られた、それがイエス・キリストです。イエス様はご自分が神であることをその伝道のご生涯の中ではっきりと示されました。預言者たちはといえば、主はこう言われると言って神様の代弁者として神様の言葉を伝えたメッセンジャーでしたけれども、イエス様はアーメンアーメン、私はあなたに言う、こう言って人々に教えられました。預言者は神について教えたのですが、イエス様は神として教えたのです。イエス様はヨハネの福音書の中で7回私は何々であるという表現を使ってご自分のことを示していらっしゃいます。最初に出てくるのがヨハネの 6-35、私は命のパンである。 8-12 には、私は世の光である。 10-9 には、私は門である。 10-14 には、私は良い羊飼いである。そして 11-25、私はよみがえりであり命である。 14-16、私は道であり真理であり命である。そして皆さんよくご存知の箇所ですが、ヨハネの 15-1、私は誠のブドウの木。そうですね、ここで私は何々であるという方は、私こそ何々である、他にはないのだというその意味があります。ですからイエス様は、私は道であり真理であり命であるとおっしゃったときに、イエス様こそ道であり、イエス様こそ真理であり、イエス様こそ命である、他には道も真理も命もないのだ、そのような強い意味で語られたのです。神様の他に一体真理があるでしょうか。神様の他に命があるでしょうか。イエス様は、私が道であり真理である命である、こう言われることによって、イエス様がご自分が神であるということを主張されたのです。実はヨハネの福音書にはもう一つ、私はあるという言葉があるんですね。 それはヨハネ8の57です。誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。イエス様はそうおっしゃいました。アブラハムはユダヤ人の人々が先祖として尊敬してやまない人物です。そのアブラハムの以前からイエス様は存在していた、こう宣言していらっしゃるのです。ヨハネの一章一節に、言葉は神と共にあった、そうありましたが、それと同じように御子イエス様が永遠の初めから神と共に存在していらっしゃった、それを意味しています。イエス様は私は何々であると言われた、 I am 何とかって言われたわけですね。例えば I am the bread of life、 あるいは I am the light of the world、 そう言われたわけですが、ところがヨハネの8の58でイエス様は I am、 そこでピリオド、これは舌足らずの言葉ではありません。それは I am the bread of life というよりももっとすごいことを物語っています。出エジプト記にありますように、モーセが神様にあなたのお名前は何というのですか、そう尋ねた時にも神様は私はあってあるものとお答えになりましたね。 I am that I am。 そこから神様の名前がヤーウェ、あるいはエホバと呼ばれるようになったわけです。しかしイエス様はここで I am と言われることによって、かつて神様がモーセに I am that I am と言われた、その同じ私もあってあるものだと言われたのです。ということはイエス様は私がヤーウェである、私がエホバであると言われたのです。そのためにユダヤ人たちはイエス様を冒涜の罪で石打ちにしようとしました。イエス様はこの他にも多くの言葉で、またその力ある技、奇跡によってご自分が神の子であることをはっきりと示しておられます。今日は触れませんが、聖霊様が神様であることも聖書の至るところに教えられているのです。イエス様は言われました、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。エホバの証人の人たちは大事なことを見落としています。イエス様がエホバであり、もしその人たちがエホバの証人と名乗るならば、本来はキリストの証人となるべきことなのですね。私たちクリスチャンはキリストの証人です。イエス・キリストが神であると証しするのがクリスチャンです。ここにエホバの証人とキリストの証人の違いがあります。エホバの証人の方がどんなに聖書を使ったとしても、その教えにクリスチャンの教えと共通したものがたくさんあったとしても、その人たちは残念ながらキリストの証人ではないのです。クリスチャンではないのです。キリストを神として信じない、この一番大切なことを信じていないからですね。キリストを告白することなしに救いはありません。私たちはキリストの証人なのですから、もっと自分が証言すべきこのイエス様を知り、そしてキリストを神として崇め、そのことによってキリストを証ししていきたいと思います。キリストが神であることを私たちの身をもって示すことによって、私たちはエホバの証人に勝る誠のキリストの証人になることができるのです。神様がお一人であり、同時に父と子と聖霊であるということは、教会の言葉で三位一体と言いますね。 Holy Trinity とか Blessed Trinity とか申します。三位一体を否定する人たちは、三位一体という言葉が聖書の中にないじゃないかとこう言います。 確かに聖書のどこを開いても三位一体という用語は出てきません。この言葉は教会が作ったものです。しかしながら三位一体の教えは教会が作ったものではありません。時間が経つにつれて教会の中で出来上がっていったというものではなく、最初から教会にあった教えです。初代教会ではバプテスマは父と子と聖霊の名によって授けられました。イエス様が父子聖霊の名によってバプテスマを授けなさい、そう命じられたことを教会は忠実に守り、また今も守り続けています。で、イエス様のおっしゃったあのマタイ28-19の父と子と聖霊の名によってのその名ですか、英語の聖書を開いていただくと The name 単数形が使われています。父と子と聖霊のお名前だったらここは The name S つかなきゃいけない、複数にならなきゃいけないのですが、聖書では単数形の name、 これは父子聖霊がバラバラのお方ではなくてお一人の神様だということを示しているのです。またバプテスマが父と子と聖霊の名によって授けられるだけではなく、バプテスマを受ける人もバプテスマを受けるときに神様が父であり子であり聖霊であるということを信じて言い表しました。古代ではバプテスマを受ける人は皆使徒信条を学びました。そしてそれを告白したのです。使徒信条には我は全能の父なる神を信ず、我はその一人子イエス・キリストを信ず、我は聖霊を信ずとあるではありませんか。使徒信条の今日の形は少し広大なものですけれども、その骨組みといいますものは紀元1世紀まで遡るということが学者たちの間で知られています。初代教会は最初から三位一体の信仰を持っていたのです。三位一体の信仰は時代が経つにつれて形作られたというよりは、実は時代が経つにつれてチャレンジを受けなし崩しにされてきたことがありました。プラクセアス、あるいはサモサタのパウロス、サベリウスなどという人々は、神様は父と子と聖霊の三つのお方じゃないんだ、神様は一人なんだけれども、ある時は父として人間に現れる、ある時は子として人間に現れる、ある時は聖霊という姿をとって現れる、一人で三役をしていらっしゃるんだ、そんなふうに言い出しました。もちろんこの説は間違っていますので退けられますと、今度はキリストは神様に近い存在だが神様ではない、そういう説が現れました。これはアリウス説と呼ばれますね。318年か319年、どちらか年代は定かでないんですが、その時にアレクサンドリアの司教アレクサンドロスが三位一体についての説教をいたしました。そうしますと、その説教に対してアリウスという学者が批判をし始めまして、論争が起こったのです。で、この論争に決着をつけるために325年の6月19日から8月25日までニカヤという場所で318人の教会の代表たちが集まりまして教会会議が行われました。で、アリウス派の人たちはキリストはある時点で神によって作られた神的な存在ではあるが神ではない、キリストは永遠ではない、神と同質でもない、そう主張したのです。それに対してアレクサンドリア教会の執事アタナシウス、アレクサンドロスは高齢でありましたので、この司教の代理者としてアタナシウスがこの会議に出ておりましたが、彼はキリストは永遠の先から神と共におられ、神と等しいお方である、キリストが神に劣るものであるなら我々に救いはないのだ、 そう言いまして、アリウス派に反論をしたのです。アタナシウスはこの時まだ30歳そこそこでしたが、聖書の真理のために立ち上がりました。けれども、いつの時代にも論争っていうのはあまり好まれませんよね。特にクリスチャンは論争を好まないものですから、論争を嫌う人々によってこのニカヤ会議は不幸なことにアリウス派に妥協した形で閉じられました。決して三位一体の教えがないがしろにされたわけではないんです。それはキープされたんですが、アリウス派にもその自分たちのいいように解釈できる、そんなものになってしまったんですね。それでアリウス派は勢いをその後増しまして、三位一体の教えを主張したアタナシウスは死ぬまでに5回も追放されるという苦しみを味わったのです。三位一体を受け入れるには神様の言葉に聞く従順な信仰が必要です。むしろ人間の知性で考えて理屈が通るようなアリウス説の方が人々に受け入れられやすい、それはそうでしょう。そしてそれは非常にポピュラーになってしまいました。しかし神様の恵みによって、聖霊様の導きによって、教会は正しい教えに立ち返ることができました。381年にコンスタンチノープル会議が開かれまして、先に決められましたニカヤ信条がもっと正確な形で、三位一体の教えが妥協のない形で言い表されたのです。これが今日多くの教会で信仰告白として唱えられていますニカイア信条、正式に言えばニカイアコンスタンチノープル信条ですね。このようにしてアリウス説は退けられました。教会は聖書が教え、人たちが伝えてきたその教えに立ち返った時に祝福を受けました。その後、当時まだ未開の地だったフランスやイギリスにも伝道がなされるようになったのです。アウグスティヌス、クリソストモスなどという優れた説教者が生まれました。ヒエロニムスは全聖書をヘブル語とギリシャ語から翻訳するという大事業を完成させています。ニカヤ会議に集まった318人のうち200人までもが妥協的な案に賛成し、その結果真理に立つ者が苦しめられ、教会は力を失いました。論争は私たちも好きではありません。そして妥協的な人の方が愛のある人と、そう思われる時もあります。しかし時と場合によっては、そして教会がどうしても守らなければならない大切な真理のためには、論争も戦いも必要でしょう。歴史は教会が真理に立った時祝福されるということを教えているのです。私たちも今日の教会と将来の教会の祝福のために、アタナシウスのように真理に立ち、そのために声を上げる責任があると思います。アタナシウスの死後何年も経ってから、三位一体についての本当によくまとまったステートメントが出されました。それは三位一体の信仰のために命がけで立ち上がったアタナシウスの勇気を記念しまして、アタナシウス信条と呼ばれました。その書き出しの部分を読んでみましょう。すべて救われたいと願う者は何よりも行動の信仰を保つことが必要である。その信仰を何人も完全に、しかも汚されることなく守るのでなければ疑いもなく永遠に滅びるであろう。行動の信仰とはこれである。我らが一つなる神を三位に置いて、三位を一体に置いて礼拝することである。三位一体の教えは妥協が許されるような教えではありません。これなしには人は救われないのです。 神様を正しく礼拝することができないのです。私たちの周りにはキリスト教と称するものがさまざまあります。自称キリスト教、しかし三位一体を信じない者はどんなにキリスト教に近いものであったとしても、それはキリスト教、クリスチャニティ、クリスチャンフェイスではありません。似て非なるものなんですね。私たちは御言葉をしっかり学ぶことによって、そうしたものを見極めていく目を、識別力を与えられたいものです。さて、今までのお話で三位一体が聖書の教えである、また歴史を通して教会が守り通してきたもの、続けてきたものであることがお分かりいただけたと思います。しかしそれだけなら、いくら三位一体の教えが大切な聖書の教えであると言われても、それが私にとってどれほど大切なのか実感として感じることができないでしょう。現代はポストモダンと呼ばれる時代です。客観的な真理よりも主観的なフィーリングが重んじられる時代です。多くのことが自分にとって気分がいいか悪いか、自分に役に立つか立たないか、関係あるかないか、そういう尺度で測られる。これは間違っていると私は思いますが、残念ながらそうなのです。聖書にはイエス・キリストが人となられ、十字架で苦しみを受け、死んでよみがえられ、再び世に来られる、この世のどこにもない素晴らしい教えがあるのです。でもポストモダンに、この時代には、でもそうしたことは今ここに生きている自分には関係ない、2000年前のことでしょう、そう考えられるわけです。そんなことよりも、どうしたら人間関係をうまくやっていけるか、子供を良い子に育てられるか、職場で出世して給料が上がるようになるか、そういうことを教会で聞きたいというのです。しかし日常のさまざまな問題の事柄の答えのすべては、今から2000年前のイエス様の十字架と復活にあります。もっと突き詰めて言えば、三位一体の神様にあるのです。神様が答えです。そういう意味で三位一体の教えは決して決して私たちの生活に無意味なものではありません。私たちは三位一体の神様によって生かされているのですが、それに気づいていないだけなのです。それはちょうど私たちが空気を吸ってそれによって生きているんですが、でもそれがあまりにも当たり前すぎて、誰もそのことに感動したり感謝したりしないのと同じですね。もし中国で起こったような大地震が起こって、皆さんが狭いところに閉じ込められたとしましょう。地下室なんかにいたらそうでしょうね。以前宇宙船アポロで事故があった時に、そのキャビンの酸素がだんだんなくなってきて、飛行士たちの命が危険にさらされたということがありました。炭鉱の事故でも同じようなことがあります。そういう状況だと想像してみてください。真っ暗な中で喉が渇いてきます。息が苦しくなってきます。意識も朦朧としてきます。そんな時、レスキュー隊が到着して、何か岩盤であれコンクリートであれ、それに穴を開けて、そこから新鮮な空気を送ってきてくれたとします。どうでしょう、その時人々はどんなに空気のありがたさを感じ、それに感謝することでしょうか。同じように私たちも疑いの洞穴の中に閉じ込められて、もう神様が見えなくなってしまい、自分の救いを確信できなくなった時、そこに聖書の真理が届けられたら、ああ、私を本当に救い、私を生かしておられるのは三位一体の神様、父子聖霊なのだということがわかるようになり、どんなにか感謝できるようになることでしょうか。三位一体は理性で分かろうとしても分かりきれるものではありません。 この真理は人間の知性を超えています。しかし信仰によってこの真理を受け入れるなら、この真理は私たちの中に入ってきて私たちの中で働くのです。私たちは三位一体を信仰生活の中で体験することができるのです。体験として三位一体を知ることができるのです。聖書を学んでいる皆さんはもうよくお分かりですね。聖書は父なる神様が救いを計画なさった、御子イエス様が成し遂げてくださった、聖霊がそれを保っていてくださる、そう教えています。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。これは先週学んだテトスの 3-5 です。私たちは聖霊によらなければイエス・キリストを主と告白することはできません。神様を父と呼ぶことができません。父なる神様が聖霊をくださらない限り私たちに救いはないのです。しかしその聖霊はどこから来るかといえば、御子イエス様を通して父と御子から私たちに与えられるのです。父御子御霊のすべてが私たちの救いのために必要なのです。三位の神が本当に一体となって私たちの救いを成し遂げてくださらなかったら、私たちは救われなかった、私たちは救いの中に保たれていないのです。そういう意味で三位一体、この真理は罪人の救いの中に最もよく表されています。ですから私たちは罪を悔い改め、救いを受け入れ、恵みの中に歩むときに最もよく三位一体が分かるのです。三位一体の神様との愛と信頼の関係の中に入ることができるようになるのです。皆さん、今日は三位一体主日です。今日から後の日曜日はアドベントまで三位一体後第一主日、三位一体後第二主日、三位一体後第三主日と、ずっと同じように三位一体後という言葉が続いて、半年の間、およそ半年の間続くんですね。半年間三位一体という言葉が繰り返されます。なぜでしょう。それは毎週の礼拝や日々の信仰生活がこの三位一体の神様との愛と信頼の関係の中に生きる、この神様との交わりであるからです。私たちはこの後父御子御霊の大御神にと称栄を歌います。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように、この祝福をいただいて礼拝を締めくくります。三位一体の御名で礼拝が終わるのです。そうであるなら私は思うのですが、おはようございますって礼拝始めるんじゃなくて、 In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit、 父と子と聖霊の名によって礼拝を始められたらもっといいかもしれませんね。父、御子、御霊の名によってバプテスマを受けた私たちは、このように父、御子、御霊を礼拝し、父、御子、御霊を信じ、父、御子、御霊の皆を呼ぶのです。父なる神の愛、御子イエスの恵み、御霊の交わりの中に生きていくのです。さあ、今日も心を込めてこの後、Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever.父、御子、御霊の大御神、時はに耐えせず御栄えあれ。この称栄を捧げ、父、御子、御霊からの祝福を受けて一週間を歩み出しましょう。お祈りをいたしましょう。全能の唯一の神よ、あなたは父であり子であり聖霊です。 それは奥義であって、私たち人間には到底理解することができません。しかしあなたは、その奥義を罪人の救いの中に示してくださいました。父なる神様、あなたは世を愛し、御子を私たちの救いのために世に使わせてくださいました。御子イエス様、あなたは十字架のあがないと復活によって罪の許しを勝ち取ってくださいました。聖霊なる神様、あなたは私たちをキリストの救いに導き、私たちをその救いの中に保っていてくださいます。最も聖なる奥義が最も罪深い私たちのために示された、なんと不思議なことでしょうか。三位一体は罪人がその罪を悔い改め、信仰を持って神に立ち返るとき、最もよく理解されます。ですから私たちを常に悔い改めと信仰に導き、三位一体であるあなたを心からの敬いを持って礼拝することができますように。父と子と聖霊に永遠に御栄がありますように。